だからもう対談にこう遠慮して、あまり、お話にならなかった。そこで私は、その仏教という一つのやっぱり、あの、集団というか、仏教集というのがあって、その宗派の中にいろんな、その、まあ、坊さんがいるように、いろんな家がある。昔はそうだったんですよね。日本に仏教が伝わってきて、何宗何宗というのは、あの、華厳教を学ぶ人たちは華厳宗という。阿言教を勉強する人は、まあ、阿言宗みたいなもんや、本来は。今、阿言宗は信仰宗教なんですけど、上実宗とか、クシャ宗とかっていろんな宗派があったけど、それは仏教学部の何々かっていう分かり方やったんです。だからもう本当にこれからは仏教っていう一つの集団、日本仏教っていう一つの集団になって、そこからそれぞれに応じた仏教をする人もいい、お説教する人もいい、学問をする人も出てきて、仏教とキリスト教、仏教とイスラムという、あの、学び方ができるようにしていかないと。今私らも仏教とですって口では言うけど、まあ、いやどうですか、私も仏教とですの、何も見たこと言うてますねんから、あんたらとちょっと違うけど、どっか思ってみたいな。で、浄土宗の方も、あの、同じ仏教です。そうですか、私、南無法蓮現象言うてますって言ったら、私らと違うわ。同じ仏教は言いながら違うわという部分があるわけです。これを何とかなくしていく。仏教が一つの本当に、あの、もう、各集団を外周しろというのは、これはもう無理な話だから。そういったものを取りまとめる心ある、あの、坊さんがよって、そういうことをやっぱり本気で考えていかなあかんないんだ。もしそれができるとしたら、やっぱり比叡山しかない。今、日本にある各宗派は全部比叡山で勉強した坊さんが飛び出してるわけです。で、比叡山で習ってるのは全部宗祖は法華経を学んでるわけやから。だからその時は見た時に、ね、最初に名刺代わりですよ。私の法華経を三部経渡してさ。教員の坊さんもあんた浄土三部経もやけど、これからこれ勉強しやがってさ。法華三部経に信じる。いや、ほんで法然上人も法華経はよく勉強された。そうですって言うから、あんたに読んだことあるかいじゃない。やっぱり宗祖に一遍帰ってみた方がいいで、そしたら向こうの宗派の中でも宗祖に帰ろうという勉強はあるんです。まあだから本当に仏教を統一していくというか、まあ、あの仏教としてやっていくためには経典がいろいろありますから、やっぱり般若心経から離れられない人もあるし、だからそれは般若心経を読み阿弥陀経を読むのはいいけども、仏教の大きな流れとしてどう掴んでいくかということはやっぱり本気で勉強しとかないと。自分のとこだけ自分のとこだけっていうのは日蓮聖人が出た時代と変わらんから、日蓮聖人がやりたかったことも自分の宗派を広めようじゃなくて天台社も日蓮やったんやから、本来の天台宗を広めよう。本来の天台宗っていうのは五時八教っていう天台大師がおっしゃったように、お釈迦さんはいろんな教を説いてきたけど最後の経典は法華経や、これこそ真実だという経典やから、法華経を広めようっていうのは天台大師の言い方やったんです。でそこで学んだ道元禅師にしても、あの法華経を勉強されたから、聖宝玄奘随門記お弟子さん方にしゃべってるのはほとんど法華経です。だからもし統一できるとしたら法華経だと私は思うけど、まあいろんな宗派が比叡山はまたこの辺が優柔不断やから、まあまあ般若心経のこともあるし、まあそれもよろしいわな言われる。でそれ言うてたらまとまらへんで、この対談がどんな形で四方月号の新聞に載るのか知らんけど、ちゃんと一回原稿先に見せてやられる、私言いたいこと言うてるからな。テープレコーダー撮ってはったけど、ここはカットとかいうのがあったから、どういうふうにまとめるのかは知らんけど、まとまらないのにも思うけど、でも、あの、そういう心ある仏教徒っていうのが集まっていかないと、ウトクある日本の中だけの仏教やったら、別にこのままずるずる言ってりゃそれでいいけどね。本当にお釈迦様が伝えたかったことを世界に伝えなきゃならないっていう使命を持ったとしたら、こんなことでやっぱりいかんな。もう半分にも諦めかけてるけどね。まあでも、あの、遅ればせながら戦争っていうこの長い期間の間に、日本の中から宗教は失われ、民族性は失われ、日本の文化は消えつつあり、来ていく中でもう一度日本文化を見直して、日本人とは何か、日本の生き方、日本の、まあ、親を大事にし、先祖を大事にするっていう、これは宗教とは関係ないからね。今の日本人は、 先祖供養をすることが宗教やと思ってるわけ。だからお葬式の時にお坊さんに連絡する。昨日もそうや、中華料理その本山の会社と食べてる時に電話や、何ですか、いから親が死にそうや、お葬式どうしたらええやろうかって、それはそういう嫌に頼みに行く。本当に来てもらえませんかいから、時間あったら行ったらいい。うちの旦那ですけど、ちょっと複雑なんやけど、複雑でもないけど、複雑。複雑というか、亀の丘に住んでる。で、私、すぐ名前出したら、女房に言うから、あかんで知ってる人があったら悪いから言われて、名前出すのは分かんない。ええ、瞳なんや。瞳さんっていう方が言われて、その方は、凶暴に、ふっくらの段階で、本当に、結構、血筋のある段階でね。で、その瞳さんが、の奥さんが亡くなって、で、ご妻さんをもらわれて、そうすると、ご妻さんと、そのご主人ともあまり仲良くなかったんかな。で、まあ多分、それまで毎月、奥さんが亡くなったわけやから、月前に行ってたんやけど、ご妻さんがお見えになってから、もう、こんといてくれって。ご妻さんにあまり心よく思わないっていうところ。で、先妻さんの子供に娘さんがあるんですが、その先妻さんの娘さんは、この茶川外家の嫁いでられて、この方は欠かさずお寺へお参りして、ご先祖は当然、お墓参り、自分の母親が入ってるから、お参りをされるんですが、ご妻さんお寺へ来たことがない。で、そのうちご主人が亡くなったらお葬式に行きます。で、ご主人はここのお墓へ渡されます。それからタイヤがあり、行くたびにお話をするんですけど、もうあんまり来てほしくないと奥様はおっしゃるわけです。で、それでもう、剣道部になって。で、面会だ、言っても娘さんの方がされる。お母さんの方は来られない。いうふうなお母さん。そのお母さんが亡くなったら、ご妻さんに娘さんがおられて、その娘さんが昨日電話してきたんです。で、勝手な時だけ電話をしてって、言って電話をしてこられたんですけど、お盆だけでも行きましょうかって電話したら結構です。で、お母さんの遺言で、ここの墓には入りたくない。だからもう、お母さんなんか、どっか別に墓こうだっていう話。そんなもうそっちでやりない。だけども、そこ、墓はこうだけど、お坊さんとも連絡していいかわからんから、葬式だけやってもらいます。だから、葬式言うたら、まあ、じゃあ行くよって。そしたら、もう親、お母さんの遺言でお葬式いらないけども、ご近所の手前もあるし、そういうわけにも行きませんし、で、近くの会館を借りてお葬式したいと思いますので、でお葬式の時間が決まったら、ご連絡させてもらってよろしいかって言ったら、先に近所が連絡してくれるかい。まだ病院や。死んだらとりあえず連絡を聞いて、そして病院から会館へ行くのか、一旦家へ帰るのか知らんけど、家へ行って枕状というのを唱えて、そして会員をつけなあかんしって言ってたら、もう家がごちゃごちゃして汚いから、一人来られたらかなのでお通夜もしませんよ。こんなんな、もう葬式したくなくなってるじゃないですか。でも、坊さんはだから会館借りてそこでセットできましたから、はい、来てくださいというのが坊さんやと思ってるわけで。で、今度はお墓参りし、法事をしてたら信仰熱心やと思ってたけど、この先祖を大事にするというのは、このは宗教以前の問題で、これ道徳の問題やから。だから宗派を超えてみんなやってるわけ。日蓮宗の人だけが信仰やったら、日蓮宗の人だけが先祖の供養をしてるんかっていうと、そうやないやろ。何宗の人でも供養してるわけで。で、それは親孝行をするのは、当たり前のことやからですよね、こんなのは。ところが、先祖の供養しない、お葬式しないのは、うちは信仰、宗教、特にありませんから、お葬式しません、お墓参りしません、お墓いりませんっていう人がいるわけです。そんなの信仰と別ですよって私言うわけですね。仏教の世界から行くと、別にお墓必要ないの。必要ないという言い方をすると分かりにくいかもしれない。インドではお墓ないんですよ、死んだら川流れて。ヒマラヤの方の仏教なんかなんかは、ハゲタカに食わして、風で骨が散ってて終わりだし。それがこういうお墓という形で残ってるのは、中国と日本、まあ、沖縄もそうですけど。だから、うちは信仰してませんから、お墓はありませんとか、ね、とかそれお葬式もしませんとか言うから、それはあんた親を最後のお見送りをするのは、もう宗教。 違って道徳的にも当然やろうとこっちは思うけど、いやもう親もお掃除いらない、どこその辺巻いといてくれ言うたからっていう親孝行な人がいるよな親の遺言を守って、だからそんな風にもうあの何かの宗教というと仏教というと先祖を上、先祖の供養するのが仏教やという感覚にもう日本中がなってしまってます。まあ、お寺さんも、まあ、それが中心にどうしても忙しいから、そればっかりに檀家さんの多いところもそれに追われてしまうから、そうなってしまって、でもうあの日頃こんでもお葬式頼んできてくれてな、勧誘料とお葬式のお世話だけたくさんくれたらええわいうお寺もあるしな、まあ、あと厄介はいらんわいだからもう乱れに乱れてしまって、戦後その宗教っていうものに対する考え方も学校では教育しなくなる。そこで、考え方としては文化的な、ね、いろんなことを習って、一番今問題になっているのが、まあ、あのノックさんのセクハラですわな。アホなことしたと思うけど本人してないんやけども、してなかった1000何百万出すか、それ知らんけど、その、まあ、セクハラっていうのは代表的やけど、男女平等という考え方が、考え方というか思想が強いんだけども、あの看護婦さんもダメになりましたね。看護師っていうのはね、男も女も関係ないし、看護婦が上がるな、これが。で、看護師ってこっちが使うな。確かね。でスチュワーデスもダメなんだからね、募集するのに。だから女性募集とか男性募集はダメだよ、ね、男女機会に均等法かなんか言って、男も女も同時に募集して、面接した上で女だけじゃ取らへんのは構えないし、募集するときに女性だけっていうのがダメや。またなんかホステスやとかいうのはどうするんやろうって言ってやる、あれホステス、ホスト募集って書くのね、知らんけど、まあ、だから今のところ相撲の世界ぐらいかな、もう女性ダメ、これもまだ、ね、女性も相撲をするっていう人は出てくるかもしれんから、まだ女性の横綱誕生があり得るかもしれないけど、あのそういうなんかもう何でもかんでも平等平等平等って言ってりゃいいようになってきて、でそれでうっかり今までの慣習でさ、女性の方に手をかけて元気かって肩ポンポンと叩いたらセクハラやいって訴えられる時代になってしまったわけですよ。だからそれまで日本人ってのはスキンシップが大事や、日本人はスキンシップが下手でさ、なあだからせめて握手だけでもしなさいって言うて、だから握手しようと思ったら嫌われるし、うっかり握手したらまたセクハラや言われそうやでっていう問題があるだろ。だからもうとにかく難しいっていう時代になってしまって、で何でもかんでも平等平等になったから、その平等感もあの戦後の平等感というのはキリスト教の神の名のもとに平等である、神が与えてくれた、神が人間を作ったんやから、神の名のもとにあのこの小さい人はいろんな人がいるけど全部平等ですよ、だから先生も生徒も神の目から見たら平等やから、だから誰が生徒か先生かというのが平等で、日曜振り振りチーマッパは平等やないという考え方ですよね。だから上下関係があってはいけないということなんです。何か捉え方が多いわけですよ。だから社長は偉い、社長偉いさんが社長でその下に部長がいてっていうのはダメです。これみんな横一列が本当は理想という捉え方になってます。ところがやっぱり大きい人は大きい人、小さい人は小さい人、そうで金持ちな人は金持ち、貧乏人は貧乏って、やっぱりこれは何ぼ言う手もあるん でやっぱり金持ちになる人は金持ちになるだけのものを持ってるんだというのが仏教的考えですよ。因縁によって成り立つわけやから、だから善因善果悪因悪果というものですよというのが仏教です。ところが今これを言うとあのダメなんですって人権委員会の日蓮宗が持ってきておりまして、それでその金持ちや貧しい人がいるけれどもって言うから、もうそれだけでその言葉を使わないでください。金持ち貧しいはダメ、 で大きい世の中には大きい人小さい人がいるけれどもっていうのはそれもダメ。別に大きい人がいい小さい人が悪いって言ってるわけやないけども、うん、それもやっぱり差別を助長するとね、お世故郷を説くのに難しいなってことです。仏教ではそれを差別層って言って、私たちの目から見たら差別に見えてるよっていうのが差別層。どうしても大きい人と小さい人があるよな。ブスもあれば美人もあるしな。しゃあないよな。それがいかんって言われたっていいかなって言うたってな。それどっち、どの人が、どのタイプが好きかっていうのはこれは人様々やから。だからこの人が、あの、あれやんか、ミスコンテストかなんかあれやろな。あれはやったらいかんっていう運動があったよな。なんか女性、綺麗な人やないかっていう、なんとかワールドが、ミスユニバースやとか、あんたもいかんっていうとか、差別がいいな。いう反対運動した人はやっぱりミスには選ばれそうにない人の運動と言うたら差別ない。だから、そんなことに、そういう、差別の層にとらわれて、あの、それがいかん、差別だとかって騒いでるのはいけませんよっていうわけで、こんなのは表向きのことであって、その根底にある平等の部分っていうのが大事ですよっていうことをお釈迦様はおっしゃってるわけです。ところが今はその差別層の話さえできない、してはいけない、というふうなニュアンスが、我が日蓮宗の方でも、どこの仏教界でもそうなんですけど、言われてるんですが、これもいつまで続くとかね、差別用語っていうのがあって、で私たちが差別用語だと思わずに使ってるのが差別用語であったりするから、やっぱり必要はあると思うけど、あって先日伊藤先の人をいじめていたらためにバカチョンカメラっていうのはバカでも伊藤先人でもっていう意味やったんですってね。うん、私はバカな人でもチョンとしたら映ってるんですと思ったら、そのチョンっていうのはチョンコーっていう朝鮮人を指してるんだと。だからバカでも朝鮮人でも映ってるカメラっていう、知らずにバカチョンっていう言葉を使い始めてしまう、まあ、だからバカチョンっていう言葉は使わない。だから今は全部インスタントカメラっていう言い方に変わってますよね、うん、でもこれも知らずに使ってる言葉ですから、言われてみたらねっていうのは思うんですけど、気をつけなきゃならないし、心をしておかなければならないけど、それがあんまり神経質になると小説家が断筆宣言って、もう小説書くのやめたって話になってしまう。ネクラ、蛇におじずっていう言葉があるけど、ネクラは差別用語になりましたね、うん、で、あの片新馬、机がガタガタして、これは足が片新馬やないか、これは差別用語にはなるんですね。新馬同じだと思うけどな、目くらがダメで目の不自由な人と同じだと思うんだけど、まあでも今はそういう過渡期ですね。でそれで差別意識を持ってなければいいんですけど、それでやっぱり人を見下げたり何かしてしまうというところに、やっぱり日本人の悪い、日本人ってこれ人間全部そうかもしれないけど、があるのかもしれない。で今回の妙法蓮華経訳という本第5っていうのは、お釈迦様がその三層二目という例えを持って平等を説いてられる話なんですね。その時に世尊重ねて、この字を述べんと欲して下を説いてのたまわく、右を発する法王、これはお釈迦様のことです。右を発する法王、世間に出現して主情の欲に従って主事に法を説く、如来は尊重にして知恵人の女に久しくこの世を重くして急いで速やかにとか、知あるは、ここからの言葉が結構いいですね。知恵あるもの、知あるは、もし知いては、すなわちよく信下し、知なきは、卑下して、すなわち長く失うべし。知恵のある人はちゃんと聞いて、それを素直に信じるけど、知恵のない人は疑って、せっかくの教えを失ってしまう。これはね、これも気をつけなあかんとこやで。うん、次にね、この知恵あるというのは知恵がある。ところが私たちは知識でもの、科学的知識でものを考えるから、その科学的にはおかしいやろうとかな、すぐ言ってしまうことがあるし、思ってしまうことがありますね。これは知なきっていうのと一緒なんですね。 知恵があるか知恵がないか、知識があるか知識がないかではなくて、知恵があるかないかという。だから仏様の言う知恵っていうのは、私たちの持ってる学校で成績がいいとかいろんなことを知ってるとかっていう、頭よろしいなっていう知恵では決してないわけです。知あるは、もし聞いてはすなわちよく信じるし、知なきは知恵してすなわち長く失うです。このゆえに箇所を力に従ってために解いて、主事の縁を持って証券を得て知る。正しい見方を得させようとしている。でここからが例えです。箇所をまさに知るべし、例えば大雲の大きな雲が世間に起こってあまねく一切を覆うに、真っ黒な雲が空を覆って、縁潤いを含み、電光照り輝き大小遠く古いて衆をして絶頂せしめ、日光覆い隠す地の上少量に相対水付して上覧すべきがごとし、一点にわかにかき曇りっていう雲が空を覆ってその雨を降らしてくれるわけですね。でその雨不当にしてみんなに平等に降り注いで、四方共に下り流樹することを無料にして、そっと道潤う戦前建国の水湧水に置いたるところの樹木薬草大小の諸樹百国妙家患者ぶどう、患者ってのはあのお芋さんやな、雨の潤すところ豊かに足らざることなく感じあまねく潤い、乾燥した土が潤って薬木薬草や木が並びに茂り、その雲よりいずるところの一味の水に、雨の味は一つですね、たった一つの水に草も木も草林草木草林運に従って潤いを受ける。ここが大事ですね。運に従って潤いを受けてるって言われる。最後の行、運に従って潤いを受ける。一切の諸樹上中下等しくその大小に可能でこのおの象徴することを得、根拠資料経過公式一部の及ぼすところ皆選択することを、その体操表から見た姿は小の大小に分かれたるがごとく、大きい木小さい木って分かれているけれども、潤すところこれいつなれども、しかもおのおの茂るがごとく、仏もまた格のごとし世に出現すること、例えば大雲のあまねく一切に覆うがごとし、すでに世に入れぬれば、もろもろの修行のために諸法の実を分別し演説す。大小世尊、もろもろの天人一切種の中においてこの言葉を述ぶ。我はこれ如来、上足の尊なり、世間にいずることなお大運のごとし、一切の孤高の修行を順任して、皆苦を離れ、安穏の楽、世間の楽、および涅槃の楽を得てしまう。もろもろの天人樹一心によく聞け、皆ここに至って無常尊を見るべし、我はこれ世尊なり、よく及ぶものなし、地上安穏なら紙面がゆえに、世に現じて大衆のために感度の情報を説く、その方一味にして下脱涅槃なり、一つの妙音をもってこの字を延長す、常に大乗のためにしかも因縁をなす、我一切を見ることあまねく皆平等にして、騎士愛憎の心あることなし、我頓弱なし、また厳下なし、常に一切のために平等に法を説く、一人のためにするがごとく、下もまた下なし、どんなに大勢の人がいようとも一人一人に話しするように、全てに平等に法を説いてるんですよ。常に法を演説してかつて恥なし、古来座流ついに飛燕せず聞かれるということがない、世間に従属すること、雨のあまねく潤いだと、以前、公務、理解、機会、意義、不足せる、および不足せざる、条件、邪見、離婚、鈍婚に、等しく公務を暮らして、下限なし。ここの、以前、上下、次回、機会、意義、不足せる、および不足せざるっていうのが、差別の姿ですね。金持ちや貧乏人、上の人、下の人、鍵を保ってる人、鍵を破ってる人、全てのものを備えている人、備えてない人も、証券邪券の人、離婚鈍婚の人に等しく法を振らして懸念なし、一切衆生の我が法を聞く者は力のうるところに従って諸々の人従す、あるいは天人天人上を百 盆正に処する、これ正の薬草で小さい薬草、室の方をよく涅槃を得、六神図を起こし、および三名を得、一人千人に処し、常に善行を行じて円楽の正を売る、これ中の薬草だ、上中下の薬草があって、仏様は同じ法を説いてるんだけど、その法を聞く人の力に従って受け取り、いわば受けた後のことは違うわけですよね。それが小中上だ。で、世尊のところを求めて我まさに多仏すべしと精進上を行ずる、これ上の薬草なり。また諸々の物資、心を仏道にもっぱらにして常に慈悲を表示、自ら多仏せんこと欠乗して疑いなしと知る、これを小樹となる。この三つの草と二つの木ですから、この小さい方の木、それが菩薩ですね。次が、神通に安住して二人の輪を煎じ、無量億百千の主上とする、格のごとき、ごとき菩薩を名付けて大樹となる。仏の平等の説は、一味のごとし、主上の章に従って送るところ不動なること、他の草木の送るところ、おのおの異なるがごとし。それが差別層です。仏この例えをもって方便して開示し、種樹の権事をもって一方を演説すれども、仏の知恵においては海の一滴のごとし。もう、海ほどの知恵を持ってられるんだけど、ほんの一滴しか言ってられない。もう、我、宝具を降らして、世間に充満す、一味の方を力に従って修行すること、かの僧侶薬草諸樹の大小に従ってようやく造務してよきがごとし、諸仏の方は常に一味を持ってもろもろの世間をしてあまねく具足することを得て決めたもの、善事に修行して皆道家を得、正門円楽の天輪に処し、最後心に従して法を聞いて家を売る、これを薬草のおのおの増長することを宇となる。今何時がために何立ちがために祭日時を通す、もろもろの正門衆は皆滅度せるにあらず、何立ちが諸行はこれ菩薩の道なり、戦前に修学してことごとくまさに差別すべし。ただ受け取りようによっては小さい木の人もあれば大きい木の人もある。で、同じ雨の量が降ってきても小さい木が大きな表のケヤキと同じ水を吸い込んだら根腐れ起こして枯れるんですよね。で、小さいのは小さいなりに受ける、大きいのは大きいなりに受ける。ところが小さい、ケヤキはわしはこんだけしかもらってない、わしはちょっとしかないって言って不平不満を思うんですよね。それは分を知らないからね、自分の分性に従ってそれぞれ孤独を受けてそれぞれの生き方が定められてるんだけど、ついつい周りを見ていってしまうから、あの人は特にわしだけ不幸や、なんでわしだけこんなふうに会わなきゃならんと思ってみたりしてしまうわけですよね。だから自覚という分を知るっていう部分がものすごく大事、でもものすごくいいものを持ってながら俺はダメやって言ってる人もいますね。それなんかは拘置所にいる人なんかそうです。せっかく素晴らしいものを持ってながら自分を十分に自覚せずに、周りの人に誘われ、なんだかんだってうまいことに言葉に誘われて悪い道に入っていってしまった。だから怖いだろうった時にみんな自分をよう知り合いで、もうせっかくここにいるんやから生まれ変わって出なあかんよっていう話をしてきたわけですけど、だから差別層っていうのはこれ世間から見たら、どうしても差別があります。信仰してるのに不幸な人、信仰してないのに幸せな人って見えたりもします。でそういったものはやっぱりそれぞれの分なんだと思うんですね。だけども自分は自分なりに仏のそういう孤独慈悲を受けてるんやという自覚を持ったもの、でそれを自覚を持たないかんのですけど、知あるものは素直に自覚を持つんですけど、知なきものがすぐ疑うの。仏さん向こう向いたのに知あるはずなんです。なんでこっち向かへんやろと思ってしまったりするわけですよ、ね。でその辺で、なんでこっち向かへんだろう、で向かすためにはどうしたらええやろ、こういうふうに祈ったらええ、もう山にこもって、じゃあ左遷したらええやろって言って、またその人はその人なりの修行をしていったり。するってことがあるんですけど、これはまだ百問の部分ですけど、本問の部分に入ってくることはない。お 題目を唱えることによって客尊金行家督の二法がもう与えられてるんだという安心の境地にお聞きなさいというお話になっていくわけですね。まあ、まだこれはあのお聞きの前半ですから、そういう差別や何かであのいろんな疑問を持っている人たちに、お釈迦様がこういう答えの形で三相二法句という例えで答えられたお話です。はい、ご苦労様でした。
ありがとうございました。
ご苦労様でした。